いい心配の情念。家庭。家庭とは何でしょうか。心配の情念だと思います。特に親が子に責任を感じて配る心遣い、その情念と言うべき心配を欠くならば、たとえ家庭を成り立たせる要件のすべてを満たしていても、それを家庭とはもはや呼べないでしょう。親が子に抱く気配りの多くは、非理性的で感情的で、第三者には認めがたい身勝手な甘さに流されたものばかりですが、しかし、それこそが家庭というものではないでしょうか。家庭とは、どこかで多めに見てもらわないことには、生きていけない人間に許されている非合理のことです。神の風景194ページ。家庭とは一体何なのかという問題は微妙で、決して一概に定義しきれないものであると私は思う。けれども、心配し合う情念の世界であり、その性格は不合理で、極めて身勝手であることはほぼ間違いのない事実であると思う。例えば、親として駆け出しの頃の経験を振り返ってみると、日中散々親を心配させた子供が、夜すやすやと何事もなかったかのように寝入っているのを見て、自分の子供は誰が何と言おうと無性に、また絶対的に可愛いという思いがムクムクと湧き上がってきて、その相反する感情が同居する不思議さに心打たれたものである。子供の参観日などにはまた不思議な現象に見舞われる。例えば、先日私は下の男の子の授業参観に行ったのだが、教室に入るとまず我が子はどこにいるのかを見定めるまではまるで落ち着かないのである。ところが面白いことに、このことは子供の方でも同じらしく、どの子供もキョロキョロキョロキョロ後ろを見て、自分の親が来ているかどうかを見届けるまでは黒板の方を向けないでいるのである。私はその時、自分のこうした心の動きに半ば呆れ返って苦笑してしまったのだが、考えてみればこの光景は七八年前も全く同じだったように記憶する。今でもはっきりと覚えているのは、上の子の幼稚園の運動会の日、自分の子供が走る段になると、何人かの親たちがそれこそグラウンドに飛び出て、我が子の走る姿をビデオに撮ったり、写真に撮ったり、大わらわになってしまうことであった。若い保母さんの注意など耳に届かないのである。けれども、この身勝手な心配の情念こそが、親と子を結び、時に子供を救うのも確かである。思春期のつまずきを抱えた親子を扱った時のことである。舵取りのできない無力な父親と、おろおろするばかりの母親の中で、この子供を一体どこに一時避難させたらよいだろうかということが問題になった時があった。核家族化が進んで、どの兄弟、親族も自分たちの生活を守ることで精一杯で、誰も助け舟を出そうとしない中で、この子は私にこんなことを言った。私が腹が立つのは、この間の親族会議で、なぜ父が私をかばってくれなかったかということです。おじもおばも、それぞれに自分の家の苦しい実情を理由に、それ、受験生がいるからとか、それ、ボケた老人を抱えているからといって、できるだけ自分の家に厄介者を入れまいとして、家を守ろうとしているのに、私の父親にはまるでそれがないのです。それはそれでごもっとも、というふうに後ずさりするだけなのです。それを見て私は情けないやら悲しいやら、なりふり構わずにという言葉があるが、 誰が何と言ってもこの子は可愛い、何が何でもこの子は守る、こうした動物的とも言えるほどの情念が親子の中にあると私は思う。そしてそれこそが子供の心を奮い立たせるのである。もう10年ほど前の頃であるが、私は女性の式という本を書いた。今読み返してみると誠にたどたどしい文章の運びであるが、それでも多くの読者が一様に共感を示してくれた一つのエピソードがその中にある。内容において同じ性質のものを含むことが今はよく理解できる。私が小学校3年生の時のことです。当時父は郷土史の研究のために小さな町にとどまり、母は先ほど述べたような事情で都会に出て働き、私たち3人を学校にやってくれていました。いわば別居の形をとっていたのです。父は後にその方面で立派な業績を残しました。それは遠足の日の朝のことでした。遠足は子供にとって楽しいものの一つですが、その日私は学校に行くことができずにいました。というのはお弁当がないからです。当時母は商いをしていたので、行き先で売れ行きが良ければそこに 2,3 日泊まって仕事をしたり、もっと郡部の山村に入って行ったりして帰ってこないことがしばしばありました。そうした時、家の米びつは底をついてしまいます。するとおばあちゃんが決まって近所の家へ行って、小豆とかもち米を借りてくるのです。お米がないというのがつらいので、お餅を作るためにとかいう口実で借りてくるわけです。さて私は登校時間が迫ってくるものの、持っていくものがなくて困っていました。学級委員長の私が行かなければ皆が困ってしまいます。みんな待っているだろうな、けど弁当がないし、どうしようどうしよう。普段だったら間に合わせにじゃがいものおつゆを作って、それをすくって持って行ったりしたのですが、そうもいきません。もう時間がない、休もうと思った時、玄関にバタバタと足音が聞こえ、母が転がるように駆け込んできました。そして手早くパンやらお菓子やらを袋に詰め、水筒を用意してくれました。ところが途中で母はゆで卵がないことに気づきました。昔は今のようにガスもコンロもありません。ストーブを炊くにも消し炭を使って細かい木片、杉の葉などから火を起こしていたのです。とてもその時間のないことを見て取った母は、ストーブの中に少し火種が残っているのを見ると、驚いたことに生卵をポンとその中に投げ込んだのです。母はきっとその火種で卵を温めたら、ゆで卵と同じようになると思ったのでしょう。もちろんそれは無理なことでした。当時の私はこのことの持つ意味がよくわかりませんでした。しかし、いざ私が父親になったとき、母がどんなに大きなことを私のためにしてくれたかが理解できるようになりました。私の心に不合理をも厭わない母の熱情が記憶されていたのです。そのため、その場面を今でも鮮明に思い起こすことができます。母はきっとこの子が弁当を開いた時恥ずかしい思いをさせたくないという一念から直感的にそうしたのでしょう。そのことが私の心を感動で震わせるのです。何事も便利に合理的にと考えやすい今日の親御さんには、このことの意味合いはもしかしたらピンとこないかもしれません。差し詰め、もうこれだけ持っていきなさいとか、お金をあげるから好きなものを買いなさいというところで切り上げてしまうでしょう。 しかしそうした中では本当の親子の絆は築けないのではないでしょうか。女性の式成文社139ページから140ページ。精神医学の世界で万能感、全能感という言葉がある。自分がこの世の中心にあり、自分は親から特別に、また絶対的に愛されていると確信する特殊な感覚のことである。相対的な世界でしかありえないこの世の現実においては、そんな理屈が通るはずもなく、もしそれにとどまり続ければ早晩病的な世界に陥ってしまうに違いないのだが、私は親子とか夫婦の間は多くの危険をはらむこの絶対性の世界において支えられるものだと思う。